市井羅針盤。今日のお客様は、島田大祭司研究会と保存振興会の会長、堀江義則さんです。1954年、本通り1丁目で生まれた堀江さんは、小学生の頃参加した地踊りから始まり、第一街青年長、青年部会長と、今まで島田大祭の歴史をその身に刻み続けておられます。そこで今回は、市長と受け継がれていく伝統、島田大祭をテーマに語り合っていただきます。
こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、第109回の島田大祭、その実行委員長であられます、そしてまた保存振興会の会長でもあられます、堀江さんに来ていただきまして、お祭りの醍醐味やお祭りのこと、はい、いろいろ伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
聞くところによると、私と同じ年と。
はい。
年齢が同じというふうに伺いましたけれども、はいはいはい、ご自身のプロフィールなどをちょっとご紹介いただけますか。
はい、わかりました。お祭りに関することのプロフィールですが、やはり小学生の頃から地踊りに出てまして、そして昭和52年大学卒業した年にお祭りの年がありましたから、それから青年でお祭りに関わってきました。それ以後、まあ、各役どころをやってきまして、そして今回109回の島田大祭保存振興会会長になったんですが、なった経緯といえば、私第一街の代表として保存振興会の方に行きました。そしたらその保存振興会の組織を大きく変えていこうということになりまして、じゃあその会長はどこから持っていくかっていうと、やっぱ順番だよねっていうことで、一概からっていうのが言われまして、はい、それで なんか知らないうちに引き受けてしまったということなんですがね。
そうですか。まあ今年はですね、いよいよ109回の島田大祭、はい、10月12、はい、13、14日の3日間開催されます、はい。まあ、大祭にこれまでずっと関わってこられた堀江さんからですね、うん、はい、改めてこの島田大祭の魅力でありますとか特徴、はい、そしてこのお祭りにかける意気込みと教えていただけますか。
はい、わかりました。まあ、私自身ずっと第一街にずっと関わってきまして、まあ、第一街のことしか知らないという人間ですので、第一街のことを主にお話しさせていただきます。大祭の特徴とか魅力ってことですが、第一街の芸人衆芸人さんは吉住会といって、もう江戸時代から続く流派です。そして今の家元が7代目です。で、島田大祭には初代から来てるという言い伝えがあるんです。つまり初代ということは江戸ですね。
そうですね。
つまり江戸時代からこの令和の時代になるまで、ずっとその吉住流の家元さんがこの島田大祭の第一街の屋台でずっと歌ってたということになります。で、その芸人さんの中にお一人島田の人がいまして、第一街の長唄三味線の吉住小雄也さんという方がいらっしゃいます。この方一丁目に住んでるんですよ。で、なんで一丁目に住んでいる方がその長唄三味線 の吉住会に入ったかというと、彼高校の時にお祭りに出て、それでこの長唄っていうものに非常にこう惹かれて、それで三味線を習い始めた。それでその結果プロの芸人となったわけなんですね。まあ、だから彼にとってはお祭りが彼の運命を変えてしまったって言ってもいい、過言ではないかと思います。そして前々回の107回の時に、彼の長女が一概の上踊りを屋台の上で踊りまして、その後ろで父親である彼が三味線を弾いてたっていう親子共演をしてたんですよ。
素晴らしいですね。
で、今回109回目は、彼の長男が今度は上踊りに出ます。だから再び親子共演がこの109回で見られるという特徴です。そして特徴として私が思うのは、江戸時代に戻ろうよというのが特徴だと思います。まあ、江戸時代だねっていう特徴としては、お祭りの役、青年の役の中で伝令係、応接係というのがあります。まあ、このように今の時代 SNS やそういうものが浸透している時でさえ、彼らは意思伝達交渉ごとで走って 各本部へ行って、それで自ら口上を述べて、それで交渉ごとに入るということですので、そういうことで、まあ、携帯電話とか SNS は一切使ってはならないというような、今の時代とはちょっとそぐわないんですが、やはりそのことからも江戸時代に戻ろうというのが特徴の一つじゃないかなと思います。
まあ、今堀江さんにしてですね、
はい、
一丁目のお祭りのことしかわからないっていうふうにおっしゃったのがとても印象的だったんですが、はいはいはい、8月の25日の日でしたでしょうか、はい、郷土芸能を見る会というのがあって、まあ、あのお祭りのダイジェストといいますか、はい、見どころ、そしてお祭りの由来、はい、そして各街の役割、はいはい、こういったものをですね、紹介する催しがあるというふうに伺いました、はい、島田大祭、はい、帯祭り全体をこう見通す見渡すようなね、はい、知識を得る機会だと思うので、はい、多くの市民の方にもですね行っていただきたいですね。
あ、そうですね、そう願いたいです。
でもあの吉住さんの親子共演のことやら、はい、たくさんこうお祭りには物語があるなあ、ね、ということをですね伺っていて感じたところであります、はい。あの元禄時代から始まった島田大祭ということですけど、はい、まさに300年以上令和の時代まで続いています、はいはい、新しい時代につないでいくために、まあ、時代のに合ったお祭りの仕方ということでどんな活動をそして今年のお祭りをどんなふうに位置づけておられるんでしょうか、はい、
現在島田大祭だけではなく国内のお祭り等は人物、金といった資源が不足してその継続が難しい状況になっていると思います。ということはお祭りの周りの環境は大きく変わっているわけですね。ところがお祭りだけが同じようなことをしているとその環境変化についていけず大きなギャップが生じる、そこにおいて存続が難しくなってくるんじゃないかなと思います。そのためにはその周りの環境の変化に少しでも対応した祭りのやり方が祭りの継続に不可欠であると私は考えております。まあ具体的に挙げれば今回のお祭り来てくれたお客様方がああいい祭りだった、あ次のお祭りも見たいよね、じゃあこの次はこの催し物この行列を見てみたいよねっていうように思っていただけること、つまり観光面でも力を注いでいかなければならないと思います。まあそういった点で今回のお祭り、まあ我々保存振興会の方からのお願いの一つとして七階の大名行列の主要な行事の一つである本陣入りというのが、まあ今までは最終日3日目だけしかやってこなかったのをぜひとも他の日、例えば中日、13日日曜日にやっていただけないかということをお願いしております。そうすれば中日および3日目それぞれ本陣入りっていう大きな行事が2回やることで、さっき話しました観光客の皆様方にあ面白い祭りだね、次回も見に行きたいねというふうに思っていただけるようなお祭りに変化していくんじゃないかなということを期待しております。
そうですね、はい、あの島田大祭はどちらかというと見るお祭りではなくてやる祭り、はい、参加する祭りでありまして、はい、商店街もですね皆さんがもう参加しますから、はい、みんなシャッターを下ろして、はい、たくさんお客さん来るんですけれども、はい、お店はどこも閉まってるという状況で、はい、こう儲けようとか、はい、来た人で商売しようとかいうお祭りじゃないんですね、
は
い、もうまさにこう自らが参加するということに意義を見出すお祭りであったわけですけれども、しかしこの今の時代にですね、うん、まさに周りの環境に、大きく変わった中で、自分たちはどんなお祭りを運営していけばいいのかというところにおいてですね、はい、観光客見ていただくお祭りという意味でも力を入れていこう、はい、全国から島田大祭を見に来ていただこうということで、はい、まあ、中日にも本陣入りを計画しているというようなお話を聞きました、はい、まさに本当にその通りだなと思いますし、はいはい、また昔は祭り講などをやっ っていてですね、はい、そして各街区にはあの名家と言われる方々がいらしてですね、はい、スポンサーといいますかパトロンといいますかね、
旦那衆ですね、
旦那衆のこのお祭りの面倒を見てくださる方がいたわけですよね、はいはいはい、ところがその面倒を見てくださる旦那衆も、はい、少なくなってきて、はい、そして商店街の祭り子も、はい、昔のように毎日箱が回ってくるような時代ではなくなりました、はいはいはい、そういう時代にじゃあこの資金をどうやって調達するのか、はい、そしてまた若い人の数がどんどん減ってきましてですね、はい、これから先を見るともっともっと、はい、若い人の人口が減っていく中で、はい、青年の祭りと言われる島田大祭、はい、人を集めるのが本当に大変ということになってきました、はいはい、そうしたあの様々なまさに時代とともに変わってきた環境変化に適応するお祭りになるように、はい、少しずつでも改善をしていこうという意気込みをですね、はい、今教えていただいたところです、はい、さてあの10月10日にはですね、はい、プラザオールリであの開催する大祭の前夜祭長唄の夕べというものがあるようですけれども、はい、これについても少し教えていただけますか。
はい、これはですね9年ぶりにこのような催しを企画しました。9年ぶりっていうことは9年前にはまだ当時ありました島田市民会館というところで長唄の人たち100人以上集めて、しかも歌舞伎役者の方も呼びまして、そして非常に1000人以上の方を入りました。非常に盛況になったんですが、で今回9年ぶりにこのようなことをあの企画したという大きな目的としては、我々1階から5階まで5台の屋台出てまして、その5台の屋台に東京からそれぞれの流派のプロの芸人衆が島田まで来て、そしてあの長唄を演奏を披露しているわけです。まあ屋台の踊り、そして子どもたち、多くの子どもたちによる地踊りが一番のメインです。ところが屋台の後ろでそのようなプロの芸人衆がいるにもかかわらず、我々の PR 不足というかそういったものがあって、本当にこういうすごい人たちが来てるんだっていうのことをあの PR することがなかなかなくて、そのためにあの我々もこんなにいい人来てるのに残念だなって、我々の力不足だなと思ってたんですよ。まあそういうところがありまして、今回はこのような長唄の夕べ企画しまして、島田に来ている長唄芸人さんの人たちすごいぞということです。先ほど話に出ました一概の芸人さんの吉住小三郎さんも江戸時代から同じ流派の方が来ているということですので、まああと3階ではあの歌舞伎役者の海老蔵さんの後ろでやっている金四郎さんも来ますし、あと2階の、佐吉さんは長唄協会の副会長という重鎮の方がこの島田の祭りに来てくださっております。まあそういう方々をあのぜひとも紹介したいなというふうに思いまして企画しました。
はい、まあ、まさにあの昔からですね、長唄の芸人さんは、はい、島田の大祭に呼ばれるようにならなければ、はい、一人前ではないと、はい、江戸時代からずっと言われていたというふうに伺っています。はい、また他市のこうした類似したお祭りではですね、はい、テープで長唄を流すこと多いんですね、はい、でも島田は絶対テープなんてことありえなくてですね、はい、もうまさに人間国宝級の芸人さんたちが来て、はい、長唄も三味線も本物で行くんだということが、はい、我が町の島田大祭ですから、はい、その支えてくださっている長唄の流派の方々にですね、はい、一堂に会して、はい、長唄の夕べを開けるということは本当に嬉しいことだなというふうに思います。はいはい、島田大祭はですね、いろいろな視点を持って見どころ満載ですので、はい、多くの方に来ていただきたいですね。はいはい、島田市民であってもまだ見たことのないっていう方がおられるかもしれません。はいはい、ぜひ今年は島田大祭に足を運んでいただきたいと思います。はい、今日はあのまさに今年のお祭りの醍醐味いろいろと聞かせていただきまして、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は島田大祭史研究会と保存振興会の会長堀江義則さんをゲストにお招きして、染谷市長と受け継がれていく伝統島田大祭をテーマに語り合っていただきました。 知性羅針盤、次回もお楽しみに。